フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
薄い峠音楽堂本舗でございます。今日はですね、地上波放送になるのが10月の14日ということでね、昨日今日13日金曜日14日土曜日、僕はですね、名古屋の徳蔵とそして、14日土曜日が大阪高槻の1624というところで、ギタリストのこれかたひろくにさんとのねセッションこれちゃんエースちゃんとのね 2days やりまして、そして、明日15日の日曜日同じく、高槻1624でフェイストゥーエースの、ツアー、ラス前ですねということで、そんな3日間の真っ最中なんですけどもね、このこれかたさんとのセッションがですね、9月の末に、あれは、横浜と、池袋で 2days やったんですけども、なんとですね、夏、ね、浴衣祭りだなんだかんだ、で忙しくって、ずっとこれかたさんとのセッションに参加してなくて、スケジュールを見返してみたら、5月の、中旬のね、神戸チキンジョージ 3days の初日に、これちゃんエースちゃんやって以来、ずっとなかったんですね、9月下旬まで。大変寂しかったんですけどもね、これかたさんとのセッションがね、これがまた楽しいんですよ。もう、エレキギター弾き倒し、そんなライブでございましてね、いろいろな楽曲がある、まあ、ほとんどインスト、ね、インストゥルメンタルの曲が、これかたさんの曲が多いんですけども、まあ、中にはフェイストゥエースの楽曲もね、何曲かやってもらいまして、やってもらいましてっていうか、これかたさんが やりたいって、やらせていただいてるんですけどもね、それもやっぱり本家フェイストゥエースとはまた違った、これちゃんエースちゃんのメンバー4人での演奏で、全く皆さん独自の解釈で演奏されるんでね、全く違う雰囲気になって、それがまた非常に楽しいんですけども、やはりハイライトはですね、僕にとってギターをね弾き倒せるっていうね、それぞれの楽曲でソロのコーナーがねありまして、一定のそのコード進行に乗って、全くそのオープンでね、サイズ決まってなく好きなだけソロを、しかもアドリブでね即興演奏で、弾けるんですけどもね、で大体まあこの辺かなっていうところでこう目合図で、演奏元の演奏に戻るみたいなね、でこれがねやっぱり、難しくもあり楽しくもあり大変勉強になってね、楽しいんですよ。やっぱり基本ギタリストなんでね、まあ歌も一生懸命やってますけども、 なんかね、ギタリストの血が騒ぐ、そんなコレちゃんエースちゃんでございましてね。まあ年内はまた11月の頭に東北を回って、まあ最終日池袋に戻ってくるんですけども。それから、大橋隆のアレイキャッツとの、ライズのツアー。これはまあフェイストゥーエースで、やるんですけども、その最終日がコレちゃんエースちゃん。ね。そして12月は、あれですね、クリスマスの12月24日と25日が、京都のラグで、これはもう毎年恒例で、これ方さんがね、7日間ぐらい、ずっとやってて、その中の、最後の2日間がこれちゃんエースちゃんと。他にもね、いろいろいろんな方とのセッションを毎日その京都のラグで、やってらっしゃって、そのたんびにね、やっぱり作る音の音情というか世界観が違うんでね、本当に素晴らしい、すごいギタリストだなと、いつも尊敬してるんですけども、そんなこれ方さんとのセッションはね、やっぱりすごく勉強になって、これからも続けて、ね、これ方さんに見捨てらんないように一生懸命、精進していこうと思っております。さあ、今日もお便りをね、紹介していきましょう。Sさん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。お疲れ様です。長野の浦島太郎です。先日は、上田英劇のライブは、浴衣で行っても良いかという内容のコーナーも読まれるまでのタイムラグも全く無視したメールを送りつけてしまい申し訳ありませんでした。いや、いいんですよ。ね。読まれるまでのタイムラグはね、ちょっと頭の片隅に置いていただけると、助かります。おかげさまでその件はなんとかなりそうです。上田英劇まであと2日。ワクワクが止まりません。あ、その頃いただいたお便りですね。はい、すいませんね。ところで、話は変わりますが、エースさんとクラゲさんは、ラウンドアバウトってご存知ですか？写真は、添付写真があるんですけども、写真は旧軽井沢にあるラウンドアバウトを撮影したものです。4本以上の道が交差する場所に、設置されたロータリーのような形をした交差点で、全国的にも数十箇所あり、さほど珍しい交差点ではないと思うのですが、私はこの交差点がどうも苦手です。私は旧軽に住んでいた祖母に会いに行ってた時、毎回この場所を通っていたんですが、毎回車も多く、自転車も歩行者も道を渡るため、交差点に入るタイミングがなかなかつかめなくて、まるで回転ドアの前で固まっている老人のように、長縄跳びに入るタイミングがわからず足を出したり引っ込めたりしている子供のように、アクセルとブレーキの上を足が右往左往してしまいます。結局、見かねた親切な方が止まって道を譲ってくださるのですが、今度は出たい道へ出ることができず、ウインカーを出したままロータリーを何周も、ということもありました。そんなに運動音痴でもなく、リズム感もある方なんですが、そういう問題ではないのでしょうか。Sさんやクラゲさんはそういった経験や苦手な場所はないですか？ということでね、ラウンドアバウト。これはね、ヨーロッパ、イギリスが、あれですね、発祥なのかな、交差点、信号がないんですね。で、交差点の真ん中がこう、ドーナツ状になってまして、で、日本だと左側通行ですから、そのラウンドアバウトに出たら、左へ曲がると。で、時計回りでそのラウンドアバウトを回るんですけどね。で、通常左折したい場合だったら、ラウンドアバウト左に回って、90度先を、そのまま左折すればいいですし、直進したい人は左曲がって時計回りで180度回って直進すると。右折したい人はさらに90度、ね、4分の3周して回るという、そういう、ね、交差点でね。さっきちょっと調べたら、もう52箇所ぐらい日本にね、導入されて、まあでもね、これ、実験的な、意味合いもちょっとあるみたいですね。ラウンドアバウトってね、重大な事故が起こりにくいんですよね。なので、これはどうだろうということで、こう導入が進んでるみたいなんですけども、ただね、これはやっぱり慣れだと思います。もうずっとヨーロッパの方はそういう道路事情で、ね、何年も何年も何十年も、暮らしてらっしゃるので、もう、それがもう身についてるんだと思うんですけども、やっぱり、戸惑いますよね。急にそういうラウンドアバウトに出るとね。だからもうこれはもう本当に、慣れの問題だと思うんですけどね。どうなんでしょうね。僕ほら、車の運転しないからよくわかんないんでね。ただ、これが、もっともっと普及して、それで、ね、日本のドライバーさんにこう、なんて言うんですか。 身につくというかね、体にこうそれが、自然に、ね、染み渡ってくればなかなかあのこれはいいんじゃないかな。あの渋滞もなんか起きにくくなるそうですしね。僕はなんかこれ素敵な交差点だなと思うんですけど、あの要はね、あの四つ角だけじゃなくて三叉路にも五叉路六叉路にも対応できますからね。まあ六叉路なんて道あんまりないですけども、それでもラウンドアバウトだと、なんかスムーズに慣れてさえ来ればスムーズに行くような気がしますね。あとはそうですね、やっぱりその歩行者自転車とのあの兼ね合いですかね。その辺だよな、やっぱりな。うん、まあとにかく私はあの免許も持ってない、運転しない、そんなやつですから、そんなやつの発言はあまり当てにならないと思いますけどもね。まああの全国のドライバーの皆さん、なんかいや違うんだよっていうなんか反論があれば番組の方に送ってきていただいても、いいですけども、そのあれだね、今度ホンダにじっくり聞いてみようかね。そんな風に思います。さあ、今日の1曲目聴いてください。 Face to Face で Next Page。はい、引き続きお便りをどんどん紹介していこうと思います。ごめんください、エースさん、クラゲさん、こんばんは、ということで岐阜県のふみえさんからいただきました。8月13日京都のトガトガで開催されたお盆もやっぱり浴衣でしょうスペシャルにお邪魔させていただきました。私とっても聞きたい曲があってこのライブに行ったんです。昨年のお盆の時に聞いてすっごく感動したんです。明人さんとのライブでしか聴けない貴重な曲、その曲とは見上げてごらん夜の星をね、坂本九さんのね有名な曲ですけども、曲の存在は知っていました、聞いたこともありました。でも昨年エースさんと明人さんのライブで聞いて初めて詩の意味を感じ、考え、自分の体験と重なって、エースさんの歌声でこんなに泣けて励まされる曲なんだってすごく感動したんです。それからというもの、ことあるごとに思い出し口ずさんでいました。もう一度聞きたくて、また聞きたくて。CD 買って聞けばいいやんって話ですけど、エースさんが歌ってくださるのを聞くことに意味があるんです。エースさんが歌ってくださる見上げてごらん夜の星を聞きたいんです。 祇園祭りの時は京都はホテルが取れない。ホテルが取れなくてライブに行けない。祇園祭りは浴衣でしょうスペシャルには行けなかったんです。祇園祭りどころか土曜日に京都でライブがあっても京都のホテルが取れない。以前は観光シーズンだけ取れなかったのに、今は年中京都はホテルが取れない。今回は日曜日だったのでホテルが取れました。だからライブに行けました。でもライブに行ったところで必ず歌っていただけるとは限らない。もう歌われないのかもしれない。昨年からの曲なので今年も歌ってくださるだろうと、祇園祭りの時に歌われたようなのでお盆も歌ってくださるだろうと、これはもう賭けです。歌っていただけてまた聞くことができてものすごく嬉しかったです。ありがとうございました。本当に染みます、染みまくります。こんな素敵な曲があったんですね。それと小耳に挟んでたあの曲私は小学生の頃ピンクレディが好きでレコードも買ってもらってピンクレディの曲を妹と二人で真似して歌ってました。ケイちゃん役でした。まだ振り付けも覚えてます。すごく懐かしかっただけでなく、あのピンクレディの曲があんな風にアレンジされるなんて驚きでした。変わるものですね。ということでね、今年から明人くんとね、なんか新しい曲やろうかって言ったら、明人くんが、僕最近これやってるんですけど、どうでしょうかって言ってね、ピンクレディの UFO をね、ちょっとブルージーなアレンジにしてね、やってるんですけどもね、変わるものですね。あんな風に、歌えるんですね。浴衣に合いますね。Sさん、あの歌でまたファン増えたでしょ。よかったですね。いや、増えたとは思わないけどな。家に帰ってから、徳弁さんとのカラオケ曲。ああ、あれですね。尾崎清彦さんのね。また会う日まで。ピンクレディの曲が交互に頭の中をぐるぐる。私はカラオケが苦手なので、てか自分の声が嫌いなので、カラオケに行かなきゃいけない時も絶対に歌わないんですけど、この2曲、レパートリーにしちゃおうかな。色っぽく。私じゃ色っぽくならないか。どうせ中身が大人じゃないですよだ。そうそう、小学生の頃は歌詞の意味なんて分からずに歌ってたけど、大人になって聞くとそういうことなのねって面白いです。思っただけですぐに分かってしまう男、いいような怖いようなね、UFO の歌詞にありますけどもね。私はがっつり昭和世代ですけども、S さんとは違う世代になるので、ライブで聴かせていただく昭和歌謡は、聴いていたんでしょうけど記憶にはない曲も、ずーっと耳、あ、スーッと耳に入ってくるし、うっすら記憶にある曲は歌詞まではわからなくても、あーって思い出して、振り付けまでも覚えてる曲は新たなアレンジに感動して、お盆ということも重なって、そうは見えないでしょうけど結構感動してました。今池河原町、今池河原町と、暑い時に暑い中を、S さんお疲れ様でした。ね、京都と名古屋行ったり来たりでしたからね、4日間。私は今池各務原かっこ家、今池河原町と中1日お休みしちゃった。 S さんどうか無理しすぎないでくださいね。本当に、体をねぎらってくださいね。どうもありがとうございました。ということでね、別に僕そんなね昭和歌謡どっぷりハマってたわけではないんですね。うち両親がクラシックのオペラ歌手だったもんでね、歌謡曲なんかくだらないって言ってね、聞かせてもらえなかったんですけどね、子供の頃。でも、あれですね、小学校の頃グループサウンズですか？ね。タイガースとかテンプターズとかワイルドワンズとか、ああいうのをちょっとこうテレビで見て、おっ、かっこいいってね、子供の頃に思って、テレビでグループサウンズが始まるとですね、台所から菜箸を持ってきて、ドラム叩くふりして、一緒に聞いてましたけどもね。あとはあれですね、僕ほら、山口百恵さんとか、花の中山トリオと同い年なんでね、あれはちょっと衝撃でしたね。自分のと同い年の女の子がアイドルやってるって、当時ちょっとショッキングでしたね。まあでもそんなに昭和歌謡さんは一生懸命聞いてたわけで、もう中学ぐらいから洋楽にはまってしまったんでね。なんですけど、今回ね、この夏、中野徳夫さんと湯川東弁さんの徳弁で、なんかいきなりね、尾崎清彦さんの曲、また会う日までを歌わされましてね。さすがにね、みんな知ってる曲なんでね、盛り上がるんですよ。場が盛り上がるって、それだけがもう嬉しくてね。で、明人くんとその UFO をね。これはまあちょっと面白いんで、またね、続けていこうかなと思ってますけども、あれですよ。 自分一人のアコースティックのライブの時にそういった曲はもうやりませんからね。確かに僕は、トーベンさんから、また会う日までの、カラオケのね、CDR をいただきましたけども、はい、つっていただきましたけど、絶対使いませんからね。これはもう本当に特弁とやるときだけのスペシャルですんでね、変な期待はしないでください。さあ、はい、次行きましょう。こんばんは。新潟県のミキと申します。このお便りが読まれる頃はそろそろ、秋の気配が漂う頃でしょうか。家もずっぽり秋でございます、この夏は天候が荒れやすく、せっかく実った夏坊主の赤い実も全部落ちてしまって、写真が撮れずエースさんにお見せできなくて残念でした。さてこちらでは、8月の後半になりますともう夜は肌寒くなってまいります。空気の澄んだ空に浮かぶ綺麗な月や、美しい虫の声、お二人が好きそうなものがここにはそこら中に散らばっております。いいなぁ、これから植物たちは実をつけ、徐々に色づき、落葉し、春の芽吹きに、備えていきます。一方、動物たちは忙しそうに厳しい冬を生き残るための支度を始めます。それは人間たちももちろん。この冬に貯蔵するための野菜の収穫に勤しむ方々。そのまますぐに畑を耕し、来年の収穫に、備えた植え付けを始めたり。私はまだ畑の方はお遊び程度なので、自分ではほぼ収穫できないのですが、お客様や親戚のおばちゃんたちからたくさんのおこぼれをいただきます。本当にありがたいですよね。ありがたいです。いや、本当にありがたいんです。でも、限度ってものが。夏はキュウリがテロリズム。ジャガイモさんは雪崩を起こし、ナスは食べきれず、腐らせてしまい、畑の肥やしとなっております。ごめんなさい。これらのお野菜がね、そっと置いてあるの。大量に。職場の職員玄関や、私の車の横に。来たー!ゴミニツネ!ですよ。ですね、量がね、半端ないのです。昨年は、大根が段ボール5箱分ぐらい置いてあって、超絶焦りました。何人家族よ、うち。いや、ありがたいですけど、さすがにこれは、となり、友人たちにお裾分けいたしました。友人たちの間では、ゴンギツネ便は定期便になりつつあります。最近では、了解も取らずに勝手に送りつけてますし、今のところ、勘弁してくださいとは言われてないので大丈夫かな。ちなみに、ゴンギツネさんたちにはきちんとお礼を申し上げ、それなりのものもお返しで差し上げておりますよ。だからだんだん増えていくのか。過ぎたるは及ばざるがごとしと言いますが、本当だよとしみじみ思う田舎暮らしの一コマでした。いや、でもそうなんですよね。田舎行くと取れたてのものはいなんつってね、ご近所にね、本当に田舎行くと玄関の鍵なんか閉めてませんからね、勝手に鍵開けてボーンと中に置いてってくれたりね、ありがたいんですけども大変なんでしょうね、そんだけ量があるとね。いやでもいいな、ちょっと憧れますね、こういう田舎の生活もね。かといってあれですよ、なんかね、都会生活はもう嫌だとか言って脱サラして田舎暮らしなんていうね、その表面的なものだけに憧れてね、田舎暮らししてもう打ちひしがれて帰ってくる人たちもいっぱいいますからね、その辺のところはやっぱちゃんと考えてね、それなりにいろいろ勉強してね、それで行っていただければと思います。僕は行かないけどね。ということでね、新潟県のミキさんからねリクエストをいただいています。秋が近づくと聞きたくなるノスタルジアをお願いします。私にとってはぼんやりと聞いているだけで自らのルーツとなるところまでいつの間にか旅してしまうような、そんな曲です。ということで今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースでノスタルジア。
なぜだか心震わすメロディー。
和に続く夢を信じて振り向くことなく走ったあれから幾度季節は巡り涙と笑顔重ねただろう曇り空にため息ついたあの夏の日今は遠くて
近づいてまいりました、番組では皆さんからねお便りをお待ちしております。メールの方は、ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号碓井峠音楽堂本舗こちらの方までお願いいたします。それでは碓井峠音楽堂本舗またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
雲を追い越すよ愛